議案第9号、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準条例。質疑をした会派名党、公明党、川越市政会、廿日市自由政令会、無所属、日本共産党政策フォーラム。問い、令和7年度の事業規模の見込みについて伺う。答え、民間保育施設等に対し実施意向調査をした結果、9施設から実施規模ありとの回答があった。公立保育所では、脇田新町保育園と名沼市保育園で実施を予定している。問い、外部による評価と結果の公表について伺う。答え、外部評価は事業者や利用者以外の公正中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な立場から福祉施設や事業者から提供される福祉サービスの質を評価するものである。結果の公表は一般的には事業所への備え付け、インターネット等を利用した公表等が行われている。問い、現在行われている一時預かり事業との違いは何か？答え、一時預かり事業の対象は、保育所等への通園の有無に関わらず、一時的に家庭での保育が困難となった児童である。乳児等通園支援事業の対象は、保育所等の利用がない0歳6ヶ月から満3歳未満までの児童である。問い、保護者等にとってのメリット・デメリットは何か？答え、保護者は保育者と関わり孤立感の解消や育児の負担感の軽減の一方、費用負担が発生する。事業者は関わりが少ない子どもや家庭へ専門性を発揮でき、保育所等の多機能化の一方、従来の保育と比べ難しさがある。問い、本事業に期待することは何か？答え、子供の家族以外の人との関わりや経験による成長、保護者の不安感の解消や負担感の軽減等が期待される。問い、スマートフォン等を活用した手続きの簡素化についてどのように考えているのか。答え、令和7年度において国の子供誰でも通園制度総合支援システムの活用を検討している。問い、事業の利用により保護者の負担軽減は図られるのか？答え、保育者との関わりにより保護者の孤立感不安感を解消し、保育者からのアドバイスで親として成長し、子育ての楽しさを実感でき、負担軽減に寄与すると考える。問い、本事業における保育の質は保たれるのか？答え、本事業は子どもの特性等を把握するための保育者のアセスメント力などが求められるが、一時預かり事業とも類似しており、保育の質は確保できると考える。問い、0、1、2歳児の保育の利用はどのようか？答え、令和6年4月1日現在の本市の年齢別人口において、保育所等を利用している乳幼児の割合は、0歳児がおよそ 16%、1歳児がおよそ 44%、2歳児がおよそ 52% である。問い、子育て世代へのニーズ調査の結果はどのようか？答え、令和6年7月に公立保育所を利用する園児の保護者にアンケート調査を実施した結果、回答者のおよそ 50% が子供誰でも通園制度を利用したいという回答であった。問い、一時預かりとの併用により短期間に複数の施設に預けられ、子供への負担となることについて市の考えは？答え、公立保育所では親子による慣らし保育の実施など環境に慣れてもらう運用をするほか、私立保育所等と情報共有することで子どもへの負担が少なくなる方法を検討する。問い、実施方法の検討はどのように行ったのか？答え、公立保育所では現場で働く保育士から話を聞き、園長会を通じて運用方法等について意見交換を重ね、実施方法を取りまとめた。 私立保育所等では、この実施方法を参考に実施可能な運用を検討してもらった。問い、誤睡することを出入りする子は接触しないのか。答え、在園時の誤睡中に事業の利用児童の入退室も想定されるため、利用時間の設定や動線に配慮が必要と考える。問い、これまでの保育で築いてきた質は保たれるのか。答え、本市は保育の取り組みの長い歴史を有し、様々な保育サービスが提供されているが、待機児童の解消に至らず、事業者も保育サービスの提供を柱に運営していくと考えられるため、保育の質は維持されると考える。問い、条例第12条に利用乳幼児の国籍、身上、社会的身分等による差別的取扱いの禁止を定めているが、乳幼児自身と保護者の国籍、身上、社会的身分等による利用乳幼児への差別的取扱いの禁止と定めるべきと考えるが、市長の見解は？答え、第12条は国の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に基づく従うべき基準として定めるものであり、独自に変更することはできないものである。運用面において乳幼児とともに保護者についても同様の扱いとし、事業者にも通知し要請したい。議案第15号グリーンツーリズム拠点施設条例の一部改正。質疑をした会派名等、公明党、廿日市自由政令会、川越未来の会、川越市政会、無所属。問い、条例改正の経緯について伺う。答え、令和4年度に川越市農業ふれあいセンター条例を廃止し、現行条例を制定した。令和8年度からは、キャンプスペースや市民農園等を加え、一体的な管理運営ができる指定管理者制度の導入を見据え、改正を行うものである。問い、指定管理者による管理となった場合、指定緊急避難場所としての機能は確保されるのか伺う。答え、指定緊急避難場所の指定は変更しないことから、適切に機能が保たれるよう管理運営に努める。問い、指定管理後、市はどのように関わっていくのか伺う。答え、定期報告や自己評価報告書に基づき、内容を確認・検証し、必要に応じて指定管理者にヒアリングを行う。また、利用者からの意見などについて、適切に情報共有を図る。問い、川越市グリーンツーリズム拠点施設に滞在機能を持つキャンプスペースを整備することでどのような効果を期待しているか伺う。答え、施設の魅力向上と観光の広域化、滞在時間の延長が図れることから、キャンプスペースと体験農園を連携させた取り組みなどを推進し、市内外の人に能のある町川越での体験を楽しんでもらうことで、市に対する愛着の高まりや交流人口の増加による地域の活性化を効果として期待している。問い、指定管理者による市民農園の管理運営を行った場合の利用者に対するサービス向上について伺う。答え、サウンディング調査での事業者からの意見を踏まえ、利用者への苗の提供や栽培指導など、指定管理者の創意工夫を生かした利用者サービスの向上に期待している。問い、指定管理者の募集にあたって、事業者のキャンプ場、農業体験等の実績要件をどのように考えるか。答え、農業ふれあいセンターのほか、体験農園、市民農園、キャンプスペースなど、施設が多岐にわたり、また、業務の中には、農業やキャンプなど専門的な知見が必要と考えている。したがって、指定管理者の募集要項の作成にあたっては、農業体験やキャンプ場運営の実績を考慮することも検討していきたいと考える。問い、施設の利用状況について伺う。答え、 農業ふれあいセンターの施設利用者数は、令和5年度は 2833 人、令和6年度は 3628 人。大屋根広場は、令和5年度は 7561 人、令和6年度は 7651 人となっている。問い、現在一部業務委託を実施しているが、その課題を伺う。答え、人員体制、修繕や保守、光熱水費など効率的な維持管理について、施設全体で一体的な管理運営が行えない部分が課題であると考える。問い、農業振興についてどのような取り組みを推進するのか。答え、スマート農業など先進的な農業の導入や新規就農者の技術向上に向けた研修などを検討していく。また、農業体験や市民農園の利用を通じて、農業に触れる機会を提供し、市の農業への理解の醸成を図る。問い、施設を活用することでどのような効果があるのか。答え、農のある町川越での生活を市民が楽しみ、市に対する愛着の高まりにつなげていくこと。また、農のある町川越での体験を来訪者に提供し、交流人口の増加による地域経済の活性化を目指すものとしている。問い、福祉の観点から協定書に盛り込むものはあるのか。答え、体験農園の一部に福祉区画を設け、障害者が土に触れ合う機会を創出し、野菜苗や花苗の植え付けを行うことで、憩いの場を提供できるよう、協定書等に明記したい。問い、障害者雇用の増加や福祉作業所の活用のための工夫は？答え、農業祭等のイベントなどで、障害者支援施設による出展も行われたことから、今後も同様に活用できるよう、また、その他の機会の創出についても検討していく。議案第16号、都市公園条例の一部改正、質疑をした会派名と政策フォーラム。問い、川越運動公園の園地部分の指定管理で何が変わるのか。答え、園地部分と運動施設を一体管理することにより、これまでの管理体制と異なり、公園の管理者が一元化される。また、市の直営管理では、植栽管理や日常清掃などについては、個別に仕様を定めて発注していたところ、指定管理者による管理では、市の管理基準等を示した上で、指定管理者に包括的に性能発注を行うこととなる。問い、川越運動公園がより親しまれるための魅力向上策は？答え、プロスポーツ等による大会、イベントの開催、または展示会等のスポーツに限らない多様な仕様を考えている。また、アーバンスポーツのような若い世代に親しまれるスポーツの導入も大きな魅力向上になると考えている。議案第17号、建築基準法関係手数料条例等の一部改正、質疑をした会派名等、20日自由政令会。問い、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正内容は？答え、2050年カーボンニュートラルの実現等に向けては、建築主一人一人におけるさらなる省エネルギー性能の向上に向けた取り組みが重要であることから、省エネルギー基準に適合させる義務の対象が、非住宅の大規模中規模の建築物から、非住宅住宅問わずすべての規模の建築物に変更された。問い、条例の改正による効果はどのようなものか。答え、法改正に基づく事務を実施するにあたり、適正な手数料の徴収を図ることができ、建築物の省エネルギー推進や構造の安全性確保の取り組みにつながると考えている。